はい、はい、そんな感じで、はい、うん、まあ、私がやってた、うん、とさっきドリンクを増やすためにみたいな話、はい、一個何があるって言ったっけ。
ドリンクを増やすために、
うん、
サービスで、
サービスで
無料で配る。
ああ、まあそれもあった、サービスで無料で配るの
か、はい、
で従業員の士気を高めるためにサーティワンのチケットを買ってきた、それもあった、
はい、
でもう一個、うん、とお客さんに向けてやってた施策があるんだけど、うん、ともうこれこそめちゃくちゃコスパのいい販売促進だと思うんですが、なんかさ、ドリンクと実は相性のいいものがありまして、ありまして、何だと思います？コーラの上に乗っけたり、
アイスか、
そうなんです、
フロート、
そう、実は私のいたお店ではあのバニラアイスとメロンソーダはあるのにクリームソーダはないんですよ。なかったんですよ。クリームソーダありますかって、すいませんないんですよって言うんですね。超もったいなくねみたいな。だって頼む、ね、合わせればいいじゃん、ね、100円のアイスと200円のドリンク組み合わせれば300円で作れるのになみたいな思って、でこれを逆手にとって、なんかあったの、自分の中で考えたことがあって、これは何、どういう風にやったかというと、そのなんかあるじゃん、2リットルぐらいのアイス、こんなそんぐらいで500円とかで、まあ、買えるんで、それをその小さいこうアイスすくうディッシャーとかで取って冷凍しとくんですよ、ね、頭だけ抜いてみたいな。そうすると50個ぐらい例えばアイスが取れると、で500円で50個取れたら1個あたり10円だよね、うん、それでこのバニラアイスを武器に、あ、今だったらドリンク全部バニラアイス乗せてフロートにできるんですけど食後にどうですかとか言うわけです。そうするとみんなアホみたいに頼むわけ、うん、で別に、いやでもコーヒーがいいんだねって言ったら別にコーヒーの横に添えて、あ、こちらどうぞってすればいいだけなんだね、うん、だけどこれもさっきと一緒で、それを表に出していなくてたまたま頼んだ人にバニラアイスプレゼントするのは意味ないんですね。これは販売促進人としてはやっぱり間違っていて、あ、バニラアイス作るんだったら食べようかなってならないと意味ないわけです、うん、だからこれはめちゃくちゃ使えるよねっていう。でこういうのをやっぱり公式 LINE とかで使うのはめちゃくちゃいいよねっていう感じですね、うん、だってそれを動機に来店したら、うん、めっちゃ良くない？例えば今のお話で言ったら500円のアイスで50個取れる、でこれをじゃあ公式 LINE に流す、で50個取れて500人来客しました、来店しました、500人で50人ね、50人来店しました、1人当たり1000円の唐揚げセットを頼んでいきましたみたいな。そしたら売り上げ5万円上がってるよねって。でも5万円上げるためにかけた経費はいくらですかって、500円のアイスこれ1個買っただけで、ってことは100倍の効果出てるよねっていう、うん、感じですね。これがやっぱりね販売促進の考え方なんです。結構使えると思う、
うん
うん、で あんまりこういう視点でねやってる人は、私は少なくともその飲食店やった時代に100人ぐらいの店長に会ってるけど、うん、とか部長とかもいたけどね、うん、だからそういうふうに考えてる人マジでいなかった、うん、だからみんなドリンク取得増やそうって言われたら休憩中3杯飲むとか意味わかんないそれ自殺じゃんみたいな、いうことが生まれるんです
よ。なんか思い出す、マクドナルドをやってる時に、うん、やっぱ社員の人が休憩中、うん、 照り焼きのシーズンの時には照り焼き食べるみたいな
出数増やすみたいな、ね、
そう
この店ではこんだけ増えてますみたいなことでしょ。
いた、うん、そういうことだったのかな。なんで照り焼きばっかりあったんだろうみたいな。
あるんですよ。うちの店では月見がめっちゃ売れてるとね、
うん、
全部本部にはデータ行くわけじゃん。おすすめ商品みたいな、やっぱ季節商品とかあるからそれがどんだけ出たかってあるけど、でもそれってねえ、たかが毎日食ったって20食しか増えないよね。それだったら従業員がお一人ちゃんと進めるようになって、進めた人の10人のうち3人頼むようになったとかの方がいいですよ。効果も高いでしょ。に考えて頭あるみたいな、ちょっと口悪いんですけど、ね、うん、でもまあね、そういう感じです。なんかそのやっぱり飲食店はお得なんですよ。原価率というからくりがあるので、原価と売価の差はやっぱり逆手にとって、今の話で言ったらたった500円のアイスを使って50個のバニラアイスをくり抜いてドリンクに乗せてあげたり、食後にプレゼントしますよっていうだけで、それが欲しくて50人来たら5万円売り上げ上がるのか。あります？そんなこと。500円で5万円売るって、広告費500円で5万円売るってことだよ。
ないっすね、
うん、だからちゃんとリストを取って、そういう風に、まあ、飲食店で言ったらね、こういう風に分かりやすく価値を感じるものと自分だけが知っている原価っていう概念があるから、その差でうまくいけるけど、でもこれっていうのは、相手の目にどう映ってるのかという客観性を持っていればいいだけなんだよね。そういうふうにアイス取ってもいいし、アイス乗せますよって言ってプラス200円もらってもいいし、まあ、別にドリンク今なら100円ですよと、まあ、100円引きみたいなね、割引っていう、値引きっていう手段も一個は有効かもしれないし、でドリンクそもそもプレゼントしますよとか、まあ生ビール無料とかね、分かんないけど、まあ、そういうのもなんかあるよねって。でさっきの400円のケーキをプレゼントしますっていう。別に来てる人に全員プレゼントしたら意味ないけど、それを来店動機にして来てほしいな、来てくれるかなっていうの。じゃあそれが LINE のリストを50人100人貯めてった時に、100人に対して打った時に何パーセントの人が来てくれるのかとか、それによって売り上げどんだけ上がってるのかっていう風になっていった時に、販売促進の効果が出ていくっていう感じですね、うん。まあ、なのでそのタイミングとかいろいろ見てやんなきゃいけませんが、まあ、それをじゃあ自分にどう活かしますかっていう話ですね。活かせそうですか？手術セットを売る緊急手術セットを売るみたいな。
だからちょっと考えたのは、
うん、
そのよく、まあ、めったにない医療高額な物品のものほど、うん、結構みんな勉強したがるんですよ、ね。だからめったな経験ができない。
あ、なるほどね。
だから救急車で来て緊急開胸だとか、うん、そこまで緊急回復の手術だっていうセットがあってね、うん、だからそれを最悪もし残ってしまったとしても何かに使えるようにするっていうのも一つ、う
ん、あとなんかやっぱり病院間でシェアするとかも、
まあ、そうですね、
別にやつ思うけどね、うん、だって
部署同士情報を共有する、
うん、そうそうそうそう、そうか、病棟、そうだね、
うん、
組織ごとにね、うん、っていう感じですね。まあ販売促進とか、まあ、そういういろいろね視点がありますよって。でなんかやっぱりね、自分が店長だった時にめちゃくちゃいっぱい取り組みはしたの、そういうの、うん、いっぱい面白い企画はやりましたよ、うん。まあ、チェーン店だから、
顧客を集めるっていうか、顧客を LINE でこう、
うん、
売り出すというかこう出すじゃないですか、
うんうん、
そうすると大体あこんないくつぐらいの人が自分たちのターゲットとかそういうことが分かったと
言ってたの、ね、その当時は全然そういう感じじゃなかったかな。でもまず数が必要じゃんっていう、うんうん、だってそもそも 毎月3,000円払ってるんだから、それを来店同期に来てくれる人がまず3人いないと、まあ、3人じゃ足りないんだけど実質はね。でも3,000円かけてるんだったら、まず LINE から来た人が3,000円払ってくれないと、まず LINE やってる意味ないよね。もっと言ったら3,000円じゃ足りないからね。利益率が 10% だとしたら3万円を立てなきゃいけないっていう、うん、まあ簡単に言ってるけどね。ってなった時に、そもそもその3,000円は妥当なのとか、全店舗を入れてもどうなのとか、うん、なるよね。で、なんか基本はチェーン店なので勝手になんかやっちゃいけないんだけど、私はチェーン店だけどうちの店だけ勝手に大盛り無料にしたりとかあるじゃん、大盛り無料の店とかおかわり無料の店とか普通にあるじゃん、うん、なんか勝手にポップ作って大盛り無料とか、勝手にメニュー作ったりとか、さっき言った、うん、あ、そのメニューもね、ちょっと後で、うん、っていうのをやりましたね。でも大盛り無料とかは、あ、そのなんか言ったんよ、なんか他の店やってるから絶対やった方がいいですよって上司に言ったんだけど、マネージャーみたいな人、マネージャーなんか全然首を縦に振らないから、お客さんに300枚ぐらいアンケートを取ってで、そんで上司のさらに上司がいる会議でみんなの前でプレゼンしてその案を通させて、そう、しかもその意地悪なアンケートしたらね、大盛り無料はあった方がいいですかっていうあった方がいいですか、ない方がいいですかみたいなって、イエスノーみたいな、そりゃあった方がいいよねみたいな。でそれを性別、男女みたいな、なんかちょっとあれで分けて、まあ比較的多分なんかこういう週末のあれが多いのは、まあ女性だったら子供とシェアして食うから大盛りにしたいとかいうあれがあってとか、ね、昼間はサラリーマンの人が来てるからあれあってって考えると、やっぱり一日中通してやった方がいいと思うんすよねっていう。しかも隣見てください、大戸屋もご飯を大盛り無料やってておかわりも無料で、隣のどこどこ屋さんは食べ放題で、そうなったら和食の店でやってないのうちだけですよっていうのを、全店舗リストと大盛り無料やってるやってないとか、まあ、ここは洋食だから関係ないとかで、店の配置でこっちの流れから来て最初に大盛り無料うちの店見つけたら入るかもしれないねとかいうのを資料を作って上司の上司に提案したら、なんですぐやんなかったのって言って、マネージャーにダメって言われましたってっていうのをやってました、うん、あとやっぱりね、勝手にメニュー作って販売とかはよくやってた。さっきのメロンソーダとアイスがあるのになんでフロート売らないのみたいなのあったから、で最初はなんかそういう販売促進にしてやってたんだけど、むちゃくちゃうちがドリンク出すから何があんのみたいな、一応そのデータに寄ってくるわけ。でそしたら、いや、メロンソーダの上にアイス乗っけてるだけっすよみたいな。そしたら会社がメニュー作る、開発して、まあ、開発する乗せるだけになる。まあでも利用原価とかまた出さないといけないからね。そういうのをやってくるわけですよ。それもしかもなんていうの、200円のドリンクに100円のアイス乗せたら300円できるのに、会社はなぜか400円とかで売るんですよ。なんでそんな濃すいことするんだろうなみたいなとか思ってましたけどね、うん、
しかも会社でやったらアイスもっと下がるしね。
そうだよ、
500円じゃないもんね、そうだよ、1パック200円とかになるで
しょ。そういうことなんですよ、ね、そういうのだったりとか、あとは私がさっきなんかちょろっと話したんだけど、レディースセットっていうのを作ってやってたんですが、まあ、つまり何をやってたかというと、一番人気のその海鮮丼と一番人気のゆずソーダと、さっき言った抹茶アイスを全部つけてレディースセットって言ってた。そうすると、まあ、さっきのじゃあ1000円の定食みたいなものに200円のドリンクと400円のあれがついて1600円ぐらいでレディースセットとか、客単価1000円の店が一気にボンってなるんですよ。女性が3人とか5人できたら、あ、レディースセットでとか言うのよ、うん、で一番最初のテーブルに、ね、置いておく、うん、で表のショーウィンドウとかも当店おすすめレディースセットみたいな 勝手にポップとか作って、あどれにしようかなみたいなショーウィンドウで見て来てもらって、あレディースセットさっき見たやつだなって思って、水持ってきた従業員が今のおすすめはレディースセットですよみたいな、これちなみにドリンクはあのなんだろう柚子ソーダになってるけど別に他のやつにも好きなやつに変えられますよとか言って、あじゃあこれでみたいななんかなる、そうそうそうやってコントロールするんですよ。そうするとさっきのやつ見て多分さらに下がると思うね。1000円に対して400円のケーキつけて200円のあれやったとしてもでしょ、原価がさっきの300円プラスドリンクの5円プラスケーキの40円でしょ、イコール345円ですよ、で割ることの1600円でしょ、21.5% ってなる。ってなるとそのおすすめするのをあのメインのやつを原価率 30% とかじゃなくてもっと高い 50% とかあるうなぎとかにしたとしても、お店の適正値食って下げられるから、お客さんからしたら安いものばっかかき集められててもあんまりこれで1600円ってなるよりかみたいな、でそこで全体的なバランスが取ったりできるね、とかあったね。あとはなんて言うんだろう、クイックで出せるメニューとかあるんですよ。例えばイクラ丼みたいなのって10秒とかかかんないですよ、さっさっさって乗せるだけだから、そのクイックで出せるやつだけを、あそれやりたかったけどやれなかったんだよね、クイックセットじゃない、そんな言い方はしないけど、めっちゃ忙しいランチタイムに、なんかランチってなんか800円とか700円のやつとか普段1000円取れるのにわざわざ安いの出してたりするから、それをクイックで出せる1000円とかのやつをバンバンって3種類ぐらい出してやりたかったなとか、でもそれレディースセットも最終会社に全部パクられて、そうだね、なんかインクルードメニューみたいになんか言って、そうなんですよ。で私が最終やろうと思ったらやっぱりその価格が同じその定食とか小鉢とか集めて、もう結局もう選べる選べる選べる、デザートも選べるしメインも選べるし、小鉢も唐揚げとかサラダとか、ね、そういう風に選べるみたいなのにして価格はどれでも一緒っていう風にしたら絶対超走ると思ってて、やりたかったんだけどちょっとできんかったですね、時間が足りなかった、暴れるにはっていうのをやりましたね。
それどっかやって、お盆でご飯か、
それやってますやってる、
いやそれねめっちゃいいのよ、
それは女性は喜ぶと思
います。ちょっとずついっぱい食べたい人が多いから、
うん、それ大事なんよね、っていうのあった。なんかまあそういうのをいっぱいやりましたと、まあ、ドリンクバトルもやったし、そう飴がいた店では私は部長に挑戦せよっていう企画をやってたんだけど、なんだお店の超ダッサい制服だったの、だからもうさ意味わかんない、あ、ね、真っ赤なあの帽子赤い帽子に黒いエプロン、なんか赤いネクタイみたいな、で灰色のワイシャツみたいな、全然意味わかんないの、それだったんですよ。でなんか制服が新しくなるらしいみたいな、でも制服用のセットってやっぱり結構するからね、なんかで従業員の20人分とか集めようとすると結構20万とか25万とかお金がかかるみたいな、でそれをまた私は部長を説得するために資料を考えて、その時にまあドリンクの企画をやろうみたいな話をしたんだよね。で新しいデザインの制服が発注できるのに部長がマジ予算組んでくれんから、とりあえず店全員でまず部長を敵にしようと思って、しかもその制服が新しいっていう情報とか私しか知らないんだけど、わざわざ従業員に言って新しいやつ出たらしいっすよみたいなこと、いややっとこの赤い帽子から回復されるわみたいなこと言って、で部長に言ったんだけど、予算ないからダメって言われたみたいな、何なのあの部長みたいな、で作戦があるんですけどとか言って、でドリンクをいっぱい売ってその分の売り上げをこっちでプラスオンすれば いいよねっていう。で全員で部長を敵にしていつもの売り上げよりも25万円上乗せすればその25万円で制服買えるからっつって、じゃあドリンクみんなで頑張って売りましょうねっていう話をしてたら、パートさんの方からせっかく売るんだったらさみたいな、なんかちまちまおすすめするんじゃなくていつも200円で売ってるドリンク思い切って100円にしてみないとか言うわけ。そしたらマジでアホみたいに注文来るわけ。そしたら、まあ、もちろん倍売らなきゃいけないけど、その反則効果は高い、効果というか、まあ、取得率は上がるから、そういうので店の全員であれして、で、まあ、25万円だと2500杯で、それを100円で、あ、そっか、100円だから2500人か、で、それに向けて全部シール貼って10個ごとにとか言って、で、それをまあ、売り上げっていうのは従業員にとっては分かりやすいから、で、表向きの数字はあの従業員にはそうですけど、私の中ではそれによって乗った利益とかそういうのをちゃんと部長に提出してあのやってましたね。あ、部長的にしたんだよみたいな面白い。だ、多分阿部が来た時には阿部は赤いのじゃなかった
です。ないですね。ちょっと多分壊れてぐらいでした。
苦楽を共にしてないんで
その時は。
そうそうそうそう。とかね。あといっぱいそういうのをやってるね。なんかその初めてのなんていうんだろう、その新店舗のトレーニングというか、その30人一括採用して面接してその教育キッチンフロアみたいな。やった時とかはなんかお店のなんか、まあ、お盆になんか乗ってくるじゃん、料理って。そのお盆がもうくるくる回る不良品だったの。
嫌なやつだ。
なんかわかんない、こう反り返ってるのかわかんないけど、ここを中心にあれこうなる。でも、ね、どう考えても子供とかがかわいそうなんよ、上手に食えなくて。でそれはなんか部長とかに報告したんだけど、もう見て見ぬふりする。もう新店舗ってめちゃくちゃ忙しいから、イオンが新しくできるところの中に入った店とかだと、もうすっごい集客力になる、でそんでなんか一日中なんか働いて、その当時その残業何百時間とかやってた時だけど、でそれも見て見ぬふりするからお客さんアンケート300枚ぐらい集めて明らかな人にね、でそれ集計して、もう部長を通り越して本社にそれ全部送って集計したやつをカタカタカタカタカタって、そんでお店のお盆をそう入れ替えさせて、部長が本社の人から怒られてるのを見てにやけてる。
でも確かに危ないですよね、お盆が回っちゃうんで。
マジで良くないよ
それ。でも大事ですよね、お客さんにとって。そういうの気になる人は気になりますよね。
気になる。
あとはなんかその目にやっぱり、ね、京都の店が初めての店長になった店だったから、そこでやったやつはやっぱあるね。やっぱり福袋とかね、やっぱ売るけどやっぱ売れないみたいな、でなんかこの辺の人は福袋買わないんですよとか言って、なんか去年25個単位で発注するあれだったんだけど、25個買っても結局売れないから従業員買ってみたいな、いやこの辺の人は福袋とか買う文化ないんどすえみたいなことを言ってたんで、でもなんかちゃんとやったら50個即売したんですよ。で次の年にあの100個発注かけて移動するっていう、私が
移動した
ら売り切れないです
ね。それはもう知らないです。私悪くない。
私やった時売れた
し。そうそうそうそう、理論上はねいけるんで。あとうなぎ弁当な、
昨日言ってた、お茶碗かけてるはすごい私気にするから、グラスかけてるとか絶対行かない。
私もめっちゃ気になります。
その店は行かないですね。
あとなんか土用丑の日とかにうなぎを売ろうみたいなやっぱあるよね。そのもともとうなぎメニューがあるから、そこでなんかテイクアウト取りましょうみたいな話をして、でそれも京都の店だったんだけど、この辺の人うなぎ食べないですよとか言うの。で去年の実績見たら弁当2個とかしか売れてないみたいな、その土用丑の日って1日なのかな期 感か分かんないけど、うん、食べないんですよとか言って実験をしたら去年2個売れなかったのにその年は130個売れるっていう、まあいろいろやったけどね、うん、攻め守りとかで言ったらもちろんおすすめするもあるんだけど、やっぱり根回しとか大事。そのイオンにはさ、いろんなテナント従業員とかいるわけじゃん。そういうお店とかに営業回りするとか、それこそじゃあドリンクチケット配って弁当買ってもらうとか、まあ、駅直結とかでなんかあるから、そこら辺に例えば工事とかに来てる業者のおっさんとかに営業かけるとか、もうだからあのチェーン店の店長がやってることじゃないことはやってたけど、だけどやったら売れるんですよ。でこの辺の人はうなぎ食べない嘘だから、っていうかいうのをやりましたね。でもやったらまあそんぐらいかな。あとはでもそうだね、事件もいっぱいありましたよ、やっぱ店長になって初めての仕事って私リストラだったしね、前もちょっと話したかもしれないけど、あとその新店舗の教育とか言ってたのは、まあ、三重県だったんだけど、私その当時名古屋に住んでて、ここ自腹で交通費出て50万円ぐらい未払いのお金があってみたいな、そういう事件もありましたね。それも別に解決、まあ、解決したけど、最終めっちゃ怒られたけど、俺習ってなかったから小口の生産とか知らねえよとか思ったりとか、あと阿部と一緒に働いた店は、まあ、私の部下がいたんですよ。いたよね、
か
辻山千尋、
あ、はい、
そうなんか名前だっけ、はい、辻山さんっていう私の25個年上の部下がいたんですよ。やっぱりイオンなんで変なこうくっつく会社がね、なんか飲食店のどこどこと統合しますみたいな、でその出向社員みたいなとかくっつく前のその研修みたいな感じで、もうたまたま25個上の部下ができちゃったんですよ。でその人がレジのお金を窃盗してて、いやそうね、
そうです
、足りない、そう、
合わないと、
そう、しかも処理がしきれてなくて、その履歴全部残るの、レジって誰がいじったとか、どのボタンを押したとか、全部そのジャーナルみたいなの見たら、ウィーっつって見れるの、そしたら辻山千尋がログインして売上取り消しをしようとした履歴が残ってる、
どんな、
でそんでその売り上げの分の現金がちょうど足りない、だからそのなかったことにして消して、ちゃんと消してればあのバレなかったかもしれないけど、消えてなかったからみたいなことが起きてるとかありましたね、あとなんかこれなんか当時私が言ってて今その流れが来てるなっていうあれは、私が言ってたのは7年前とか8年前とかもう10年は経たないけど、そんぐらいの時期に絶対店タブレット導入した方がいいですよって、注文にもうそういう流れの時代じゃない時に絶対タブレット入れた方がいいですよみたいな、でもなんか時代が来たからなんとなくそれに合わせるってもう手遅れないんだよね。もう今だったらタブレットマジで普通に当たり前だけど、でもなんかその根本的に何が悪いかというと、その問題に対して の, その主体性がないよねっていう、その根本的にタブレットにしないから悪いとかじゃなくて、そういう感じの事態に反応して生きてることがもう経営としても終わってるみたいな。飲食店に勤めてる時に言ってたのめちゃくちゃタブレットの導入に関しては、でももう固くなり拒否されて、もちろん店舗コストかかるとかあるけど、でも今その店おそらく全店舗でタブレットになってますよ、もう、やっぱりその時代に合わせてやっていくっていうのも大事なんだけど、でもそれは反応的にやるんじゃなくて主体性を持ってやんないといけないですよね、でもだけど、まあ、投資っていう考え方なんで、ね、それに関してちゃんと回収しなきゃ、まあ、システムだから回収とかいう視点はないかもしれないけど、でもじゃあそのタブレットを導入する目的って何なのかって考えたら、その注文するっていうとかこのミスとかが起きづらくなったりとか、もちろん使い方のトラブルとかあるかもしれないけど、それによって人は削減できたりするよねとか、でそういうことで全然考えてなかったんだよね、で人が一人削減できればお店の生産性は上がるわけじゃん、 その代わり別の仕事できたりとか、うん、その一人分の人件費が浮いたりするからね、うん、だから投資するっていうのはなんていうんだろう、必ず回収があるから、その目的に合わせてそういうのをやっていかなきゃいけないですねみたいな感じですね。でなのにもかかわらず、だからそれこそ幕張新都心っていうイオンができた時に、あそこのフードコートに実は私が撒いた会社のなんかおひつご飯みたいなのが入ったんですよ。でその会社、あそのお店となんか変な会社が提携して、なんかアプリで注文できるようになりましたみたいな、まあ、今あるけど、でも普通に考えて1個の店の1個の店舗の注文のためにアプリ入れます？
あ、入れないか、
入れないでしょ。だってただでさえスマホって容量の奪い合いでしょ、来るでしょ、ストレージが足りませんみたいな、ってなった時に大切な写真とまた来るか分かんないたった1店舗のアプリってもう天秤にかけるほどのもうあれじゃないんです。それがマクドナルドあんだけ店舗あってどこでも使えるであっても迷うレベルだと思うよ、うん、なのにこんな弱小の会社がフードコートのこの1店舗だけで使えるという端末を開発して何になるのみたいな。それがフードコート全体の一括一元管理されててっていうものだったら絶対需要はあるけど、もうそんな意味ないよとか言ってめちゃくちゃ言ってたけどね、全然聞いてくれなかった。それでなんか多分その当時アプリ注文って全然マクドナルドとかもやってなかった時期だから、なんかニュースみたいな感じで記事になってたけど、絶対すぐなくなるやつだよとか思って、頭悪いなと思ってました。まあそんな感じですかね。話そうと思えばまだ無限に話せることはあるけど、まあご参考までにという感じでございます。で、何度も繰り返し言うけど、みんなはちゃんと飲食店を経営してくださいねっていうことじゃないんですよ、うん、っていうことじゃなくて、あの一つだけ持ち帰ってください。頭から何かアイデアを出すときは一つで終わらせないことがマジで大事です。で今回の話で言ったら、まあ、たまたま後でも出てきたけど、攻めと守りみたいな視点もそうだし、人と仕組みとかね、そういうふうに視点をこう分けて分類して考えるだけで、じゃあ自分の仕事で言ったら攻めるって何かなみたいな。
自分の仕事で言うと、うん、今いろいろ考えてたんですけど、うん、自分の中でその例えばその今その草刈りした後 の、 その草を1000円とかで持って帰ってるのを例えば無料にしたりとかも多分攻めだと思うんですよ、うんうん、あとはなんか例えばそのなんか包丁をサービスで研ぎますよも多分攻めだと思うんですよ、多分、まあまあ、私で言うとその食材、あの飲食店で言うと食材がコストじゃないですか、うんうん、私で言うと時間が多分そのコストだと思うんですよ、うんまあってなると多分5分とか3分で研げるってなると時間的なコスト、
うんうん、
でプラス相手にも何かできるみたいなところがあるんじゃないかみたいな、うん、
あとは組み合わせだね、はい、草刈りって包丁研ぎますみたいなのは あれかもしれないけど、
家での
家の整理しますとか言ってついでに包丁研ぎますよみたいな、はいはいうん、それを無料でやったり、
はい、
オプションしたりとか、は
い、っていうのを思ってたり、
あとはね、次回予約取るとか、
あ、うん、そうですね、
草なんてまた生えてくんだから、はい、わざわざ梅雨前に行って、
はい、
梅雨明けに、
はい
うん、
そうですね、
そう、
はい、確かに
梅雨前にね、うん、やっとかないとめっちゃ伸びちゃうんで、うん、梅雨前にバーって生えて、はい、でどうせ雨降ってどうせ伸びるから、
はいうんうん、そうですね、
また1ヶ月後に、2ヶ月後にどうですかって言って、うん、次回予約取り付けるとか、はい、まあ攻めたもんねって、
そうですね、
まあ、そんな感じで攻めの視点とか守りの視点とかそういう風に持っておくといいですねという感じですね、うん、まあその他にもエピソードは出そうと思ったら無限にというかたくさんあるんだけど、まあ販売促進とかに関してもまあまあ話したんで、まあかなりご参考になるのではとは思います。でなんかこう自分のことで分からなかったら、まあ個別に聞いてくれっていう感じよね、これ聞いてる人もね、どれだけの人が聞くかは知らないけど、うん、 という感じでございます。まあ、なのでこれが作戦とか戦術とか戦略的な考え方、うん、で客観性っていうの大事、もう誰の目にどう映るっていうのも大事、それはメニューの開発もそうだし商品の改善に関しても打ち出し方に関してもそうなりますよということで終わりにしようかな、うん、まあちょっと気が向いたら別の話をするかもしれません。とりあえずお疲れ様でした。
お疲れ様でした。